ございます。彩乃です。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。そして今日は日曜日ということですので、手相のお話をさせていただきます。手相って言っても私はスピリチュアルをうまく伝えることはできませんので、自分で実践できるような、そうですね、生きる手法として手相を使っております。でなので手相が興味ある方だけ、聞いてみたいなっていう方だけこのまま聞き進めてください。今日もですね、手相鑑定カウンセリングを受けられた方の感想メッセージをもとにお話しさせていただきたいと思います。今日はですね、お仕事の悩み、仕事ちょっと違うことやってみようかなって思っている方からのご相談も兼ねてカウンセリング、そして鑑定させていただきました。では読ませていただきます。最初に母のこと言い当てられて驚きました。手相でそんなことまでわかるんですね。親の私に対する希望を受けられない自分と、でも何をしたいかわからず葛藤した10代、悩み続けていたことについて話を聞いてくださり共感してもらえて本当に嬉しかったです。割と変わった経験したと言われることが多いのですが、それがネタになるという視点、とても衝撃的でした。ネタになると思えたら辛かった過去も面白く消化するきっかけになりそうです。バックオフィス的な事務が向いていると思っていたのですが、営業が向いていると言われて少し驚きました。でもアルバイトである調理器具のデモンストレーションをしたことがあり、とても評価してもらえたことを思い出しました。体力的にはきつかったけれど、調理器具を使ってどんなものを作るかなど企画することができてとても楽しかったことを、楽しく働いていた記憶を思い出せてほっとしたような気持ちになりました。子供を保育園に預け始めてから、何のために仕事しているのと子供に問われたら何と答えると自問自答しながら働いていました。めっちゃよくわかりますこれ。今の仕事を好きと言えない自分が、子供を預けて働いていることに罪悪感があったからだと思います。先日娘に、お母さんは大きくなったら何になりたいと言われて答えられなかった自分、いろいろ言い訳したきたけれど、彩乃さんに強みだと言ってもらえた行動力を使って動き出してみようと思います。また彩乃さんとおしゃべりしたいからカウンセリングお願いしたいと思っております。本当にありがとうございました。ということで、こちらこそ本当にありがとうございました。この方はですね、40代もまだまだ前半で、お子さんが2人いらっしゃるんですね。で、保育園事情、私もここめちゃくちゃわかります。なんか保育園って働いているか、就労準備しているか、あとは妊娠中かとか親の介護とか、何か理由がないと入れられない場所なんですけども、まあほぼ 99% みんなお仕事しているから預けています。保育園に保育してもらっています。保育園と今子ども園と幼稚園っていうのがあって、まあ仕事をしていないのであればできる限り幼稚園に入れてくださいねっていうのが主流で、今や子ども園っていうのも増えてきて、お仕事をしている人と働いていない人両方が入れている子ども園っていうのがあります。私もそこに入れています。で、今だったら国からの補助も受けられて、2号枠3号枠新2号枠とかいろいろあるんですよね。で、働いているからこそ保育園とか2号保育として長く長時間預かってもらえるっていうメリットがあるんだけれども、私もここすごく思ったんですよ。自分のやりたいことを優先して、自分の仕事を今やることによって子供との時間が物理的に減るっていうのはもう間違いなく目に見えてるんですよね。子供を迎えに行って14時ぐらいに子供を帰ってきて、一緒に公園とか遊んだり、友達のお家に遊びに行ったり、おやつ食べたり、いろんなことを経験して、大切な幼少期に自分が携われるって思うんですよね。なので私は新2号っていう枠で今度申請しようかなって思っているんですけれども、ちょっと前までは2号枠でがっつり預けてもらっていました。その時にすごく不安になったんですよ。この私のやりたいことのために、この自分の合ってるか合ってないかわからない仕事のために、子供との時間が物理的になくなってしまっていいのかなってすごく不安に思いました。で、サラリーマンやってる友達ももっと深く考えてたんですよね。 むしろその子はですね、私と違って今やってる仕事が嫌でその職場環境もすごく嫌で、変わりたいなって思ってる真っ最中だけど、働かなきゃ家のローン返せないから働いているわけなんですよね。でもいやいや働いて自分の時間ももうなくなっていくのに、ましてや子供を保育園に預けて、そこまでして働くのは何なんだろうっていうような状態にいた友達もいます。なのでここすごく悩みどころだと思うんですよ。自分のやりたいこととか、自分はこれで楽しいか正しいかどうかわからない仕事をしている時って、保育園に預けてまで子供との時間を減らしてまで、ましてや子供が保育園つらいとか言い始めたら、そこでまた考えさされてしまうようなことだと思うんですよね。みんな不安にぶち当たるところなんですけども、その経験も巡り巡って大事な経験だと思います。でどんな出来事も無駄なことなんて一つも実はないんですよね。でこの今回ご依頼いただいた方はですね、とても優しいお母さんで、なのでだからこそ子供のことも考えたいし、もっと面白いことができるんじゃないかっていう自分自身への可能性も考えてらっしゃるので、もっと自分のことを高めたいと思って今回手相鑑定するっていうようなところに至ったのかなって思います。でお仕事って、お仕事選びって本当は迷いますよね。っていうのも今の現代本当自分で選べるからなんですよね。昔は昔で辛いことあったと思うんですよ。今大河ドラマで渋沢栄一やってると思うんですけど、私大河とか好きで歴史もの大好きなんですよね馬場臭いとか言われるんですけども、渋沢栄一さんは百姓の家で生まれました。毎日毎日愛を作るために畑仕事をしてとか、そういう毎日なんだけれども、やっぱり日本っていうものがどこに行くかも気になるし、自分っていうものがどう成長できる、どう社会に貢献できるかっていうところに視点がいってる方なので、もっとできるんじゃないか、もう自分はここにいるだけじゃもったいないんじゃないかって心のどこかで思っているような若い頃の記憶があるそうなんですね。なんですけれども、これって今じゃ考えられないじゃないですか。百姓の家に生まれたからといって一生百姓で生きていかなきゃいけない、もうそのいけないとレベルが今と全然違いますよね。今もきっと家族経営されている自営業の方とかであれば、子供に継いでほしいなとか、家族全員で手伝ってほしいなって思っているようなお家もあるかもしれないんですけども、昔ほどじゃないですよね。その子が継がなかったって自分の代で、誰かに委託したりとか外注先を増やしてなんとか残すことだってできますし、子供は子供の人生があって好きなことをやってほしいって思うのが親の理想になってきたかなって思います。でも昔は全然違いましたよね。百姓に生まれたら百姓、武士に生まれたら武士、そんなもんですよ。なんですけれども、今は本当自由になりました。自由になったがゆえに、自分が選べる選択肢が多すぎて今度迷ってしまうんですよね。私はこういう性格だけれどもこれでいいのかなとか、私はこういうことが本当はやりたいはずなんだけれども、目の前のこの仕事をお金のためにやっていていいのかなっていう不安があったりすると思います。人生一度きりです。どうせなら自分の心が喜ぶお仕事やりたいですよね。なので私は今回この方には、ご本人があまり気づいていないかもしれないすごい素敵な性格持って生まれた得意分野っていうのもお伝えさせていただきました。きっと人生これから変わっていくんじゃないかなって思いました。でフリーでやっていくならば、副業としてやっていくならばのコンサルもさせていただいたんですけども、きっとこの方伸びると思うんですよね。めちゃくちゃ今から楽しみですいつも応援しております。でもう一人ですね、こちらの方は男性の会社員の方なんですね。この方はですね、お家でゆっくりとオンライン鑑定をする時間がないということなので、私が手相の写真をいただいて、手相の説明をしながらそれらの動画を撮って、その動画をお送りさせていただいた方がいらっしゃいます。この方はもう人生も会社員として長く勤めていらっしゃって、これからどういうふうに社会に貢献していこうかなっていうような、ボランティア精神のとても強い方なんですよね。周りに何かをしてあげたいとか、周りの人に対して自分のできることは何だろうって人一倍考える方です。 本当人生の先輩としてその方の話を聞いていて、私が言うことってそこまでないんですよ。そんなにないんだけれども、手相を通じて私がシンプルに色眼鏡をかけずお伝えできることをお伝えさせていただきました。で、やっぱり定年っていうものが見えてくると、定年までいた方がいいかなって思う人もいれば、早期退職したい、若いうちにもっと新しく何かを始めたいなって思う方も いろいろと分かれてくると思うんですよね。で、この方は定年まで今会社にはいようかなって思っている方です。素晴らしいですよね。で、本当人生100年時代になってきました。定年を迎えたからといって老後を楽しむっていうようなとはまた違いますよね。定年を迎えたらもうちょっと長く働くか、それこそまた自分で違う仕事を始めるとか事業を始めるっていう選択肢になってきました。日本すごいことですよで、もうお金の話は今日はしないんですけれども、私はこの方にはですね、いろいろとお話を伺っている間に、まあ、男性性女性性っていうものがあったりするんですけども、どちらかというと女性的な考え方も合ってらっしゃる方で、調和がお好きだったりとか、あとは誰か周りに自分に関わった人に対して何か自分が貢献したいという優しい気持ちが特別あったりするので、あ、お金のためにこの人は生きてるんじゃないんだなっていうのが分かって、すごい素敵な方だな、かっこいいななんて思います。で、その方曰くですね、自己分析をされたんですけども、そう、誰かとお話をするのが好きということで、平和主義、ご自身でも気づかれました、平和主義なんですよね。本当優しい方です。で、優しい上に相手に対して何か親身になって考える力があったりとか、手相を見ていても、どちらかというと本当経理とかが合っている、バリバリのパソコン大好き男性サラリーマンっていう感じじゃなくってどちらかというと営業職とか企画職が合っているような手相だったんですよね。なので私はこの方にカウンセリング業が合ってるかなっていうふうに思って、その方にしかできないカウンセリング、こういうこともありますよなんてこともお伝えさせていただきました。なんか多分この方と話した人はきっとその日一日だけじゃなくて、それからの人生幸せだと思えるだろうななんて思ったから、カウンセリングを勧めさせていただいたんですよね。人を幸せにしたいって思える人が一人でも多く、そこに気づいていただけると、そして、あ、自分にはこういう才能があるんだ、じゃあやろうって思う方が増えてることができたら、私もそれはとても嬉しいことです。ということで、私の手相はあなたはこうです、あなたはここでこうなります、あなたはこういう性格です、これをしましょう、これをしないと死ぬわよとか、そんなの一切言わないんですよね。相手の持って生まれた才能とか資質とか、本当にこういうことがやりたいんじゃないかなっていうのが気づく、その手段として私を使っていただければとても嬉しいです。で、それを話したところで、全然自分のやりたいことが全然見えてきませんっていう方は、一緒に時間をかけて見つけていきましょう。いつでも LINE いただければと思います。ということで、今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。手相鑑定モニタープラン、今も半額でご用意させていただいておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。素敵な日曜日お過ごしください。おしん。はい、お知らせです。新しいプロジェクト、応援し合おうというものをスタートさせることを決定しました。で、ヨガの日、そして私個人のポッドキャストだったり Spotify だったりする音声配信2つの放送ですねの3日分なので、合計6放送のスポンサー枠を募集しております。ニックネームだったりお名前だったり、やっていることを読み上げさせていただく、プラスもしブログとかノートを書かれていらっしゃったり、何か自分で作ってコンテンツだったり商品を販売されているのであれば、そのホームページ URL ですね、それも私たちの音声配信で概要欄に載せさせていただこうと考えております。そこまでさせていただきます。で、応援し合おうということなんですけども、私も応援したいですし、頑張っている方を、まあ、何かね、この私たちができることを通じて応援したいなって思っているので、今回ここに至りました。で、今回ベースのプラットフォームを借りて、このスポンサー枠の販売をさせていただいております。 そこにデータ載せてます。これは Spotify さんが集計を取ってくださっているので、その他のヒマラヤさんとかスタンド FM さんのデータは載っていないんですね。しかもヨガの日だけのデータになってます。で、ヨガの日だけのもので見ると35から44歳の方が一番視聴者層として熱くなっていたりするわけなんですね。で、男女比率とかも載っております。で、私個人の方はですね、男女比率もう少し男性が多くって、でも7割6割は女性かなっていうところですし、視聴者層っていうのも私の場合はですね、35から44歳に加えて28から34歳も同じくらい占めております。で、再生回数は私の方がもうちょっと個人の方があと300くらいプラスかなとは思っていたり、あとスタンド FM さんも、フォロワー数2000ということで参考にしてくださったらとても嬉しいです。私の音声を聞いてくださっている方って、心とか体の勉強をしたい意識の高い方がとても多いなって思っておりますし、合わせて生きづらさを手放したいって思っている方もとても多いと思うんですね。なので、そういう方向けに発信をしてくださっている方がいらっしゃったら、私もそういう方を紹介したいですし、シェアさせていただきたいと思っているので、いいかなって思っています。で、加えてただ単にヨガの日の桂先生、そして私自身を応援したいっていう方もいらっしゃればとても嬉しいです。応援してくださった資金につきましては、私たちのさらなる学びだったりレッスンや音声配信について、それをシェアさせていただくということで還元させていただきたいと考えております。ということで、今回のこのスポンサー枠につきましては、音声の概要欄に URL 載せておりますので、ご興味ある方チェックしていただければとても嬉しいです。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日も良き日をお過ごしください。